今週も始まりました龍の調べ、Kindle Unlimited を、読み始めたドクターピースです。
D6 です。
では今週もゆるく始めていきましょうか。龍の調べ始まります。毎週同じことながら、まずは、ロゴをタップしてもらうとフォームが現れますので、フォームの方から僕らの、応援メッセージをお待ちしております。もうそれがわからないという方ご安心ください。メールアドレスもありますので、ではメールアドレス rys@drpeacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com というふうになっております。DR の後にはドットがつかない形になっておりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。今週はですね、映像や今放送しているこのポッドキャストもそうなんですけども、で僕、両方が関わっているのが音なわけですよね。で僕はね、特に耳が悪いっていうところで、物理的なところで、不具合が結構あるんですけども、その音の響きに非常に敏感な部分があります。そして誰かに教わったわけではないので、やっぱこの音の編集とかっていうのは未知の世界なんですね。でそんなところで今の時点でのオーディオの捉え方とか編集についてドクターピースと D ロックが語っていこうと思っております。デロックさん大丈夫ですか？
いやー、音って奥が深いんですよね。僕も最初はこの録音するんですか、この音をお互いに双方が 別の部屋で音を取って、それを合成してこういう風な放送してるんです。だから最初僕が使ってたのが iPhone の、ボイスメモっていう、あれでこう撮ってたね最初、でそれでも聞く分には結構音がいいなと思って、それを録音して聞く分には十分この音でいけると思ってたんですけど、やっぱドクターピースさん曰く、音のなんて言うんでしょう、なんですかね、この細かさが足りないというか、なんかそういうことで今使ってるのがPCM レコーダーっていうやつなんだけどね、確かに、
僕が文句言ったっていうことが始まったって
、でもそれまで音のなんか世界知らなかったん で確かにこれ買って、いろんな街のサウンドとかを録音して聞いてみたりするわけですよ。車のエンジン音とか、セミの鳴き声とか、確かに全然違うんですよ。これまでの世界とは違うんですよ。なんか何か情報量も多いし、もちろん、それが僕の
ちょっとということで、そのいい方向に持って僕の文句言ったことが書き消してくださったので、本当の変えていただいた理由としては、僕の編集ソフトの問題が一つあったんですね。今年の3月にちょっと Adobe Creative Cloud の契約を一旦解除したの でその解除したことによって、ファイル形式 M4A、 iPhone のボイスメモで使っている M4A っていう形式が使えなくなっちゃったんですね。で M4A は何なのかっていうと、 MP3 は聞いたことがある方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、 MP3とほぼ同格のファイル容量で、音質がいいっていうのが M4A のファイル形式になります。厳密にはちょっと微妙に違うんでしょうけども、僕が分かってるところではそういうような形です。で そこで、これを気にっていうところで D6 さんにお願いして、PCM レコーダーと言わず最初はマイクを押してたんですけども、 D6 さんが仕事でも使えるというところで提案したのが、ボイスレコーダーの中でもちょっとランクの上のやつっていうのが PCM レコーダーというものです。その上にリニア PCM レコーダーという名前がついてたりするんですけども、リニア PCM レコーダーも PCM レコーダーも大して変わらないです。で、その2つの特徴は何かって言ったら、WAV っていうところ、 WAV かで WAV っていう風に書くんですけど、 WAV 形式でファイル形式が取れるんですね。この WAV 形式は何かって言ったら、その歌を取ったりとか、声優さんがレコーディングしたりするときに撮るすべてのフォーマットになります。形式になります。ワードで言ったら DOCX スタイルみたいな感じですよね。で、D6 さん、その、音の違いがすごくなったって言ってましたけど、どのあたりが大きく変わったように感じます？
やっぱですね、なんて言うんでしょう。音の厚みというか奥行きなんですよね。奥行き、そう、なんか空間を表現、iPhone のボイスメモだと平面の、平面って感じするんですよ。で、こっちの僕もタスカムの DR-05 ってのやってたんですけど、こっちだと音のなんかこう幅というか、そこの距離感というか、その音までの距離感とか、空間の、部屋の空間とか、野外の空間とか、そういう空間丸ごと録音できるっていう感じ。
なるほど。さあ、なんていうのかな、映像とかで言うと、空間を本当写真みたいにっていうか、映像を軽く撮って引っこ抜いてきたみたいな感じを音だけで感じれるっていう感じ
ですね。そうです。
なんか説明がちょっとうまくできないですけども、いや、とにかく平面だった iPhone の表現がやっぱ立体的な感じになっちゃったと。
すごい。
それはやっぱ感動したからこそ感じたものですよね。
そうですよね。聞いてみないと分かんないと思うんです。こればっかりは。
音の音に関してはそうなんですよね。全てにおいて聞かないとわからない。
そう。
で、一番その目とかの色とかよりも、耳って個体差が、人間の個体差ってものすごいあるから、進めたとしてもこの音の良さわかんないよっていう人もいるわけですよね。
確かに。
で、たまたま僕はこの値段だったら懐の事情も問題なくクリアできるんじゃないかっていうところでね、タスカムの何でしたっけ、型番
DR-05 っていうリニア PCM で、これとプラスやっぱこういういい音質のものっていうのは結局いいスピーカーで聞かないとわからないというか、
で
結局しょぼい安いスピーカーで聞いたって全然違いわかんないんですけど、これプラスいいヘッドホンとかイヤホンとかで聞いてみたらやっぱ違いがわかるなって感じです。
なるほど。
これもおすすめでされて、このゼンハイザーの1万円相当のイヤホンを買って、もう聞いてみてる。このセットが最強かなと思います。
ゼンハイザーの型番ちょっと忘れちゃったんですけど、僕も進めた後に買ったっていうパターンなんで、僕も今毎日会社で仕事中使ってるんですけど、これは本当にゼンハイザー様々っていう感じ
ですね。そうですね。いわゆる大きなヘッドホンとかも好きなんですけど、耳に直接入れて、いわゆるライトな感じで使えるイヤホンっていうのは重宝してて、それのいいやつってなるとやっぱ結構いい、もうヘッドホンに劣らないぐらいのなんかいい感じですよね。
僕はだから今はヘッドホンで やってるんですけど、
うんうん、
アーカーゲーの702なんちゃらだったかな、
うん、
M702 だったかな、ちょっと型番の正式名称は覚えてないんですけど、まあこれを前約1年前ぐらいに買って、まあこれは音の描写が割と正確なんですね、
うん
うんうん、まあその上の方のクラスではあるんですけども、上の方のクラスかな、まあまあまあ結構、まあ、3万近くの値段したので、
うん、
僕としてはかなり頑張った方でありますね、うん、
最近はなんかこう音へのこだわりのためにあの、うん、オーディオ専用の電柱立てる人もいるじゃないですか、その
電柱、
そう、電気の発生源からノイズが発生してるというか、あの周辺の住宅と共通した電柱使ってると、その電気の発生源からのノイズであのオーディオ機器があのいい音が出なくなってしまうんで、マイ電柱を、うん、オーディオのための電柱を立てて、そこで、うん、あの周辺の家とのあのこう干渉をなくして純粋なあの電気を聞くっていう、そういうのが今や結構あるんですけどなんかそう、電源タップとかも結構大事らしいですよ、うん、何万円もする。
僕その電源タップは持ってます。
おお、やっぱり
実は持ってます。あのまあ一つはその最初は音目的じゃなかったんですけども、うん、あのモニターがその出力が弱くてなったのか、その原因が分からなかったんですね。途中でプッツン切れる時があって、あの今は Mac の、 あのライ、サンダーボルトディスプレイって言って Apple 純正の多分最後のディスプレイになると思うんですけど、うんうん、もう販売しないって宣言してるんで Apple が、だからそれを使ってるんですけども、なんか途中でプッチンプッチン、もう最初の時期から切れるんで、
うん、
電源が問題かなと思ったら電源じゃなくて、実際はやっぱ配線のなんかやっぱ接触がうまくいってなかったみたい で、うん、でまあ結果的にモニタースピーカーとかも今使ってるんで、そちらのために今もう使っていこうかなっていう感じですね。だからそれはあの結構電源プラグ自体がごっついですね正直言って。
やっぱでもそれでやっぱのサウンドはこう質が良くなるんでしょう、だいぶ。
いやあの僕は体感としてあんまりわからないですね。僕自身がさっき言ったようにあの耳が悪いというところで、左耳が本当ずっとノイズが走ったような状態なので、うん、正確に聞き分けるためには、まあ、こうやって会話を、まあ、止めた状態じゃないとちょっと測れないんですね、うん、
まあね、なんかすごくいいオーディオスピーカーとかがこうあるわけでもないしあのね、うん、こう歌手とかあのそういう人たちが使うようないいスピーカーが、うん、こうあれば分かるかもしれないまでの、うん、なんかブツッとか、うん、あの例えばよその部屋で大電力の電子レンジ動かしてる時にプツッとか鳴ったりするのは防げるのかなっていう、
うん、そうですね。だからうん、マイクの集音とかにはかなりありがたい多分電源にはなってるのかなとは思いますけどね。
ただあのいわゆる充電によるこうあのまあ音楽聴くときに充電池で音楽聴く場合は、まあ、何にも関係ないわけですよね
そうですね。だからまああの電源を多分 iPhone とかあのまあ、僕はあの昔の iPod を使って今あの、うんうん、音楽聴いたりしてるんですけどあのもうそれらはノイズが入るの割と不正でそういうポータブルプレイヤーは設計されてるので、
うんう
ん、あんまり気にする必要はないかなというか、
そうですね、
うん、あの外側から同時にあの電気を入れながらやるっていうのが一番あのそのノイズになりやすい原因っていう感じなので。
そうそうそう、それでちょっと思い出したんですけど、まあドクターピースさんに、まあ、僕それ、ま、前 iPhone で iTunes で満足しきってたんだけど、
うん、
まあ、iTunes じゃないあのオーディオ再生アプリみたいな、
あ、ボックス、
はい、ボックス、あの、うん、あれ最初あのいや iTunes で全然いいんだけどなとか思いながらあれを買って聴 聞いてみたら全然違うっていう同じ音声 音のファイルでも全然違う。
うーん、まあこれは僕もちょっとあの YouTube の中でイヤホンっていうもうそのイヤホン専門のお店がネットショップであるんですけど、まあもう実店舗でもあるんですけど大阪と東京に。で沖縄ってその専門のオーディオっていうもうスピーカー屋さんはあるみたいなんですけど、あのスピーカーで聞きたくないないんですよね。でそこでまあイヤホンで情報を調べてたらハイレズが聞けるものがもうボックスでしか聞けないということで知ったんですね。でボックスっていうのがまあ聞いたことある方もいると思うんですけども、あのギターのアンプなんかもボックスっていうのがあって、そのスペルと全く一緒ですね。で会社が一緒なのかどうかはちょっと分かんないんですけども、その特徴としてはあのイコライザーが使えるということですね。イコライザーでその自分があのなんていうのかベース音にあの音を強くしたいとかそういうものの調整ができたりとか、あのボーカルの声をあのもっと強く聞かせたいとかそういうことの調整が効くというアプリになってますね。
まあ、不思議なことにな、あのいわゆるさっきも言ったんですけど iPhone のボイスメモで録音したような平面なこう音声ファイルでもボックスで聞けば結構立体的に聞こえるどういう、こう技術を使ってるか分かんないですけど、同じ音この録音したファイルでも全然立体的になるっていうのが不思議なんですよ。
まあ、これがあのその編集とかで使うコンプレッサーって言って音に圧力かけるんですよ。
うん、
だから音っていうのはあの基本的にやっぱのっぺらなんですね。
うん、
でのっぺらなので音自体は線みたいな状態を、まあ、強引に圧力かけるんで、まあ、圧力かけたらやっぱその状態が跳ね上がるっていうか跳ね返すっていう力が働くわけですよ、物理的に考えて。だからそういうことをあの音の中でもやってると。だから広がるっていうことでコンプレッサーっていうのは
じゃあつまりあの昔の古い映画でも今の技術で 3D 化するみたいななんか
でもそういうわけじゃないですね。もう基本原理は昔からの編集技術と何ら変わりないですね。うん、それをアプリで自動化してるっていうところだけです。うん、だから僕も編集ではコンプレッサーかけますし、で D6 さんのなんていうんですかね、あのそのノイズとかはもう限りなく今は少なくなったんですけど、 iPhone の時はノイズだらけだったんで、聞くのも結構苦しかったっていうのもあったんですけど、
しかもこう、まあ、人間のメインとなる人間の声とノイズとが、まあ、結構絡み合ってるというか声自体がノイズになってるみたいなところもあった。
まあ、いやいやそれはね僕らはまだまだあの話ベタなところがあるんで、それはね、まあ、仕方のない要素だけどもやっぱあのはっきりした口調を出すっていうところはそこはちょっとやっぱあのテクニックが必要なのかなっていうのはありますよね。
わしゃわしゃわしゃってあこれどっちがノイズっていうグラフでは分からないどっちノイズこれ人間で声とど
いやーねもうそういう風なね捉え方になってくる。
いやでも本当進化しましたよね。なんか僕もノイズが音楽っていうサウンドに関してはだいぶなんか音の楽しみが分かってきた感じしますもん。
だからこれを急激にあの与えたところであの学べなかったと思うんですよ。で多分 3,4 ヶ月ぐらいですかね買ってから、あ震災の直前ぐらいだったんですよね。
そうそうそうこの辺
で2月が僕が風邪ひいて休んで、で3月から開始しますって言って、うんうん、その頃で1回調整して PCM レコーダーをで録音方法をね習得してもらってから始まったってい
う
感じだったんで、
そうそうそう、うん、結構なんかこっち個人的には PCM レコーダー結構ハードに使ってますよね。 なんかやっぱ、そうやっぱちょっと遠出するとか、どっか行くときはやっぱ BGM レコーダー持ってって、ね、そこの空間ごとを持って帰るみたいな、うん、音を取って、
うん、
お祭りとかも、
うん、
それ結構なんかまあバックグラウンドにただ流してるだけで意外といい空間が部屋で自分の部屋に持ち帰れたりするんですよね、
うん、
例えば外のこう、まあ、何気ない道路のブオーンとかまあ、何気ない交差点の音、ああいうのをうちで流すとめっちゃ新鮮っていう。
だから空間を盗んできたみたいな、
そうそうそうそ
う、
うん、寝る前とかにはいいかもしれない。
僕はそしたら多分興奮しない
眠れない、
この音何の音だっけみたいな感じでちょっと興奮しちゃうっていうのが調べたくなっちゃう、うん、でこの音の表現どうやって表現するのかなとか、で僕いつも音のことについて耳悪いなりにやっぱ考えてるんですよね。耳悪いっていうところもあるし、ちょっとなら音楽やってたから演奏したくてもちょっと下手すぎたのでやめたっていうところもあったんですけど、でその中でやっぱ音を注目する中でやっぱこうしたいっていう憧れがあるというか、一番気になってる音がやっぱドラゴンボールのフリーザの足音ですね。
前もああなるほど、不思議なドシャッドシャッみたいな、
金属の吸盤がひっついたような感じの、
うんうん
うん、音、あれはやっぱ職人芸だなって、やっぱサウンドデザイナーさん最近もうこの人すごいなって思ってしまいましたね。
なんて言うんでしょう。
まあ、そんな中悩んでるのが、まあ、収音のための、まあ、今、オーディオテクニカの AT2020 っていう型番のマイクを、まあ、9年ぐらい前に買ったんですけど、でそのマイクを、まあ、ポッドキャストでこのまま使おうかなって思ってるんですけど、他のレコーディング、歌物とか楽器レコーディング、だから楽器の練習もまたし直さないといけないんですけど、だからレコーディング用、あとはさまざまな、なんだっけ、サウンドデザインのための素材の音楽のための主要のためのマイクを買いたいなと思って、さすがに PCM レコーダーじゃね、無理があると思う、
さすがに
買いたいなと思ってるわけですよ。ディロックさんはあんまりそこら辺にはまだ行ってないですかね。
まだその世界には到達してないですけど
まあまあまあ PCM レコーダーをまず楽しんでからっていうのがね、うん、今ウェブの世界とかネットの世界っていうのはなんか早くこなしてなんぼだみたいなところあるけど、やっぱ本来のクリエイティブってじっくりやってなんか、
うんうん、
なんか醸し出すっていうところがやっぱ一番大事なのかなって僕は思うんですよね。そのあたりどうですかね。
いや確かに今でも僕はもう音を楽しんでるというそのぐらいの感じで、うん、まあめっちゃライトな入りたてほやほやみたいな人間なんで、
うん、
これを突き詰めていくとやっぱいいものを手に入れたりとか、うん、いろんなこう収音方法とか、
うん、
純粋な音をどうしたら純粋な音を抽出するようにしてこう、ね、編集したりもできるのかみたいな、そういうことをしだすと、まあ、また別のなんか楽しみ方が出てくるのかなって感じます、
うん、まあ、D6 さんの場合は、まあね、作品としてアニメがありますから、
うんうん、
まあ、将来的にまたアニメを作るっていう機会があるのであれば自分でサウンドデザインをしてみるっていうのも一つの手でしょうね。そうそうそう、
しかもそれを、まあ、編集してくっつけたり切ったりとかして、うん、まあ、作品化していくってことはこれからあると思う、
うん、まあ、ノイズの除去ぐらいは僕が、まあ、いいソフトを買えば、
うんうんうん、
やりますけどね。
でもなんか
熊本行った時に飯を送ってもらえた、うん、
でも例えば楽器を演奏するとするじゃないですか、楽器演奏してそれを録音して、うん、まあ一つの まあ、あの YouTube とかそういうメディアとかにこうアップして紹介するみたいな、うん、そういうのってもうすぐにでも やりたいみたいなのがあるんですよね。だからこう音をどうやってこう編集したらいいのかとか、うん、そういうのはまあ今一つ分かんない。
YouTube でやる、あ、動画にする場合ってことですか？
そうですね、動画投稿サイトとかでこう演奏したやつを、
じゃあそれちょっとね、もう結構時間がギリギリなので来週それ話しましょうかね。
お、いいです、
うん、まずそれを来週話して、まあ、編集の、ね、内容を含めたっていうところを話していこうかなっていうふうに思います。で、まあ、今週はな、あのマイクとかその音に関するちょっときっかけ的なものとか、あの捉える方向とか、やっぱ表現についてのやっぱ音っていうところが僕らが一番大切にしてくるとこだと思うんですよね。
うん、
ディロックさんもそんな感じですかね。
そうです、まさに、
うん、っていう感じで、まああのお送りしてきたのは音ということで、音について考える、もうシンプルなテーマでした。お送りしたのはドクターピースと
Dロックでした。
ではまた。
ではまた。